まれ新目の放送後半スタートです。11回目後半もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。前半のね、放送では集まれ動物の森のね、ゲーム内で北半球と南半球のどちらかの島をね、選ぶときね、どっちを選ぶかということについてお話しいたしました。集まれ動物の森というゲームではね、最初に北半球と南半球のどちらかの島を選ぶことになるのですが、日本でこのゲームを遊んでいて、私のようにね、今の自分のライフスタイルに合わせて北半球を選ぶという人はね、変化とか予測できないことが苦手で、不規則なことが苦手だったりしてね、慣れていることを好むので、現実の日本の時間に合っている北半球を選ぶ傾向にあるということでね、1回目の放送でお話ししたタイプ分けで言うと、安心タイプの人が北半球を選んでいる場合が多いのではないかということをね、林先生が言っていました。前半でもね、お話ししたように、実際の季節に合ったこう時間がね、流れていると、お洋服屋さんの商品もリアルな生活と同じ感じでラインナップが変わっていきますしね、そうなるとね、洋服選びとかもね、違和感なくできますよね。そしてね、季節の行事に関してもゲーム内でね、実際の生活と同じようにハロウィンは秋、クリスマスは冬に体験できますのでね、まあ違和感もなくね、楽しめますよね。先ほど言ったね、あの今だと春なので桜が咲いたりという時期なんですけれども、これもね、北半球ではなく南半球で遊んでいる方はなんかね、真逆の時期に多分桜が咲いているのをゲーム内で見ることになるんですよね。まあそういったことになるとね、あれ、なんかちょっと違和感あるんじゃないかなと思うんですけれども、南半球を選ぶ人は好奇心がね、旺盛で、新しい刺激ですとかね、知らないものへの出会いを求めて、今までと違う体験をしたいという気持ちで南半球を選ぶ傾向にね、ありそうだと林先生はね、言ってましたね。そうか、確かにクリスマスのイベントなんかはね、北半球の日本ではクリスマスといえば冬の行事ですが、南半球だとね、真夏になるのでね、夏のクリスマスがどんな感じになるのか、ゲーム内で疑似体験ができるので、好奇心旺盛なタイプは南半球を選んでゲームを楽しんでいるのかもしれませんよね。まあ、あのクリスマスの行事ゲーム内でね、東京とかあの関東地方だとホワイトクリスマスになるということ現実にあんまりないと思うんですが、ゲーム内ではね、こう雪がこう積もった感じでね、冬のホワイトクリスマスなんていう感じになるんですけれどもね、南半球だとね、真夏のクリスマスになるんでしょうかね。あ、確かに、まあちらっと見てみたいような気もするんでね、あ、そう言われるとね、南半球を選ぶ方の心理なんとなくわかるなと思います。そしてね、洋服なんかにも関してもね、あの先ほどお話ししたように、実際にね、日本では真冬の時期にゲーム内で夏になっていると半袖で過ごすということになるんですよね。これもなんかね、実際の生活と違う感じになるのが逆にね、楽しいなというふうにね、感じてね、南半球選んでるんじゃないかなということでした。リスナーの皆さんはね、どうでしょうかね。実際にね、今集まれ動物の森で遊んでいる方は北半球と南半球どちらを選んでいますかね。そしてこのゲーム遊んでいないという方も、もしね、こういった場面で北半球か南半球を選ぶということになったら、ご自分の生活に合った季節通りに楽しむか、真逆のね、季節の体験をしてみたいと思うか考えてみてください。どうでしょうかね。私のように北半球を選んでる、もしくはね、きっと選ぶだろうなという方は、おそらく慣れ親しんだものを好む傾向にあると思いますので、例えばですね、もうね、4月になってね、新年度が始まりましたので、どうでしょう、この新年度からはね、何か今までとは違うことを始めてみるなど、少し冒険してみると新たな発見があるかもしれませんよね。例えば学生の方でしたら、今までだったら絶対に選ばなかった部活動に挑戦してみるとか、もう少しね、簡単なことでしたら、おうち時間に今まで苦手だな、あんまり見たくないなと思ってた方の YouTube を見てみるとかでも、何か新しい刺激があるかもしれませんよね。 もしね、何か新しいことを始めて、新たな発見とか楽しみとかを見つけられたら嬉しいですよね。反対に刺激を求めがちな方は、例えば今まではね、行ったことのある場所よりも行ったことのない場所をね、選んでね、こう遊びに行きがちだった方は、過去に行ったことある場所にね、再び訪れてみたら、まあ刺激はないかもしれませんが、安心感を感じて居心地が良かったなんてこともあるかもしれませんのでね、ぜひね、そういった行動をしてみるのもね、いいかもしれませんよ。このね、11回目の放送の配信始まるのがちょうど新年度からということでね、私と同じ安心タイプの方で、今年は変わりたい、変化を楽しみたいという方がいましたら、林先生からね、実はおすすめの方法があるということでしたので、紹介してみますね。それは、大きく変えようとするのではなくて、小さく変えてみるということなんです。例えば、帰り道はいつもこの道とね、同じ道で帰っていたら、いつもと違う道で帰ってみるとか、そうするとね、こんなところに素敵なカフェがあったなんてね、発見があったり、いつもと違う気分で帰れたりするかもしれませんよね。何を書いたらいいかわからないという方は、5W1H を書いてみるとわかりやすいです。で、5W1H というのはね、Who、Where、When、What、ね。はい、この中のどれか一緒に行く人を書いてみるとかね。あと、こう、まあ、いつもとやり方を書いてみる。いつもと違うことをしてみるなんていうこといいんじゃないでしょうかね。心理学的にもですね、人には、こう、自分では気づかずに無意識に繰り返してしまっている良くないパターンがあるとのことで、それを変えるにも役立つということです。例えばなんですけれどもね、あるご夫婦はいつも同じ時間帯、子供が寝静まった深夜2時に同じ場所、ダイニングでね、同じ内容、部屋の片付けについてでね、毎月喧嘩をしていたそうなんですけれどもね、そんな時にね、深夜2時の疲れた時間帯に話をするのではなくてね、朝とか土日のゆったりした時など時間を変えて話してみたり、家のダイニングテーブルで話すのではなく、二人の思い出の場所で話してみたり、二人きりで話すのをやめてね、第三者を入れて話してみたり、なんで片付かないのとね、言うのをやめて、どんな部屋になったら嬉しい、何があったら片付きそうなんていうふうにね、話し方を変えてみたり、そういった少し変化していくことでね、毎月繰り返している喧嘩がなくなったりするということもあるようなのでね、皆さんもね、何かちょっと変えてみたらいいんじゃないでしょうか。私もね、番組の前半でもちょっとお話ししましたがね、新年度から新しいことを挑戦したいなと思っていますのでね、小さなことでも今まで選ばなかったことを選択していきたいなと思っていますので、皆さんも何か変えてみてはいかがでしょうか。本日の放送いかがでしたかね。ゲーム内での行動や感覚から自己分析をして、新たな気づきを得ることで、それを実生活に生かして毎日楽しく過ごせるようになるといいですよね。次回も実生活に役に立つ楽しいお話をしたいと思っていますので、次回もお楽しみになさってください。そしてこの後は少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。最近はね、オーディオブックなんかも流行っていますのでね、実は私、オーディオブックのナレーターにも挑戦したいと思っていましたので、この番組で少し朗読させていただいています。オーディオブックのね、感覚で聞いていただけると嬉しいです。1回目の放送から夏目漱石の心を読んでいますのでね、今日もね、続きを読みたいと思いますが、今後はね、リスナーの皆さんが書いた文章や詩などもね、朗読してみたいなと思っていますのでね、何か文章がある方送っていただけると嬉しいです。ぜひメッセージで送ってくださいね。宛先は、集まれ@pifuri.net です。こちらの方にね、番組の感想や質問などもお待ちしております。それでは朗読お聞きください。 私は墓地の手前にある苗畑の左側から入って、両方に楓を植え付けた広い道を奥の方へ進んでいった。すると、その外れに見える茶店の中から先生らしい人がふいと出てきた。私はその人の眼鏡の縁が日に光るまで近く寄っていった。そして出し抜けに、先生と大きな声をかけた。先生は突然立ち止まって私の顔を見た。どうして、どうして。先生は同じ言葉を二遍繰り返した。その言葉は新刊とした昼のうちに異様な調子を持って繰り返された。私は急に何とも答えられなくなった。私の後をつけてきたのですか、どうして。先生の態度はむしろ落ち着いていた。声はむしろ沈んでいたけれども、その表情のうちにははっきり言えないような一種の曇りがあった。私がどうしてここへ来たかを先生に話した。誰の墓へ参りに行ったか、才がその人の名を言いましたか。いいえ、そんなことは何もおっしゃいません。そうですか、そう、それは言うはずがありませんね。初めて会ったあなたに言う必要がないんだから。今日のところはこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。集まれ心理学の森、11回目の放送はいかがでしたかね。次回もね、ぜひ聞いてくださいね。次回の放送、12回目の放送は4月の19日から配信の予定となっております。この番組をお届けしております放送局ピフリネットのツイッターはピフリネット、 Facebook は facebook.com/ピフリ.net ですのでね、ぜひご覧いただいてね、フォローもしてください。今回のね、放送の前半では桃太郎電鉄というゲームについてね、ちょっとお話ししたんですがね、このゲームもね、かなり性格が出るんですよね。特にプレイヤー同士ですね、相手の邪魔をすることができるカードなんかがね、ありましてね、このカードをね、どれだけ使うかとかね、どういうタイミングで使うかなんていうことね、結構性格出るんですよね。まあ、私はね、ひたすら一人で遊んでいるのでね、ちょっと躊躇なくね、相手コンピューターですのでね、どんな意地悪しても、ね、恨まれることがないので、ということでね、カードどんどん使っちゃってますがね、お友達とかと遊ぶときにね、カード使うかなんていうこともね、性格出ると思いますので、このね、桃太郎電鉄っていうのね、ゲーム内と行動に関する心理についても機会があったらね、心理カウンセラーの林先生に聞いてね、この番組でもちらっとね、お話ししてみたいと思っています。この番組ではですね、メッセージもお待ちしておりますので、ぜひメールで送ってくださいね。宛先は集まれ@ピフリ.net です。 atsumare@pfri.net です。こちらの方ね、番組の感想だけではなく、質問なんかもね、お待ちしておりますので、ぜひ皆さんメッセージ送ってください。そしてね、この番組放送しております、ピフリネット、検索していただきますとね、ピフリネットのホームページもご覧いただけます。こちらはね、この集まれ心理学の森以外ね、どんな放送があるのかなということも見られますので、ぜひ、ピフリネットのホームページもご覧ください。そして、ピフリネットのホームページから、集まれ心理学の森のページをね、クリックしていただけますと、私の SNS も見ていただけます。そちらもね、ご覧いただきましてね、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。もしもね、配信の日時とか変更になる場合がありましたら、私の SNS でもね、告知しておりますので、ぜひそちらの方もご覧ください。今日もね、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この番組のパーソナリティは私、まどかでした。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。 この番組はインターネット放送局ビフリネットよりお送りいたしました。